恵みをいただく御言葉は伝道者の書3章1節から11節までです。伝道者の書3章1節から11節。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは時を定められました。この時からこの時までと、なすべき時、なしてはならぬべき時、それを計って与えられ、また私たちがこの地上において生きている時を計って与えられました。どうか時を用いて、時にかなったことを行うべきことを、今日私たちがしっかりと知ることができますように。時を外した歩みをすることがなく、的をついたことを、時にかなった時にそれを成して、そして命と幸いを得る私たちでありますように。今日主よ、あなたがお語りください。この唇を通してあなたが直接お語りください。主よ、そのためにこの唇を清め、またあなたの命の御言葉を聞く一人一人の耳を清めてください。心を開いてください。命を受け継ぐにふさわしく、私たちのすべてを清くして、尊き聖なる御言葉をいただくにふさわしく整えてください。このしばしの時をあなた御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。何事にもですね、賞味期限があります。皆さんが生きている時間にも、ね、時が定まっておりますね。1900何年に生まれて、2000何年に死ぬ、その時、それが主から定められて与えられております。そしてその与えられた時の間にですね、皆さんは自由に行動できるんですけども、 その自由を用いてですね、その計り与えられた時の間になすべきこと、なさぬべきこと、ね、そのそれぞれ違った時があるわけです。天の下には何事にも定まった時期があり、全ての営みには時がある、あります。本当に私たちはですね、この時の間になすべきことがあるんですね。夜は寝て、ね、朝は起きて、昼は働いて、ね、そしてその時間の合間を縫って、いろいろなことをする。全ての営みの時があります。そしてその時を過ぎてですね、なすこと、それは、美しく私たちには見えます。歴史的な戦いとか、ね、スポーツの、戦いとか、本当に時にかなったことを、なす時、そのものは美しく見えます。日本史でも、ね、桶狭間の戦い、ね、織田信長が今川軍の大軍を、ちょうど台風が来た時にその時をついて攻め入ったところ、ね、本当に少ない人数で大勢に大勝利した、そういうことがあります。聖書にもですね、そういう記事がたくさんあります。それらの戦いはなぜ、ね、感動を呼ぶのか、なぜ、美しく見えるのか、それは時をついているからです。時をついたことをすることを人は美しく思います。しかし、時にかなっていないことをすることを見にくいと、人は見えます。すべてのことには、ね、時があります。生まれるのに時があります。死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。2節にありますけども、今ちょうど春の季節です。今、ね、種を、まくべき時、もうそろそろ春に種をまくべき時期は過ぎ去ろうとしているんですけども、この時期を過ぎた時に種をまいたりしても、それはうまく育たないわけですね。そして、植えたものは引き抜くべき時があります。去年、ね、育った、1年ものの野菜とか、それを、ね、枯れたまま土に、つけたまんま、それを引っこ抜かずにずっとつけていると、そこに新しい種はまけないんです。ですから古く死んだもの、引き抜くべき時があるんです。皆さんの人生においても古い習慣、古い思い、そうしたものを引っこ抜いて、そこに新しい種をまくべき時が確かにあるわけです。また3節見ますと、殺すのに時があり、癒すのに時がある、崩すのに時があり、立てるのに時がある、ありますけれども、皆さんのうちの肉、それは殺すべき時にしっかりと殺しておかないとですね、それがどんどん苦い根っこを張り巡らして、ね、茨とかおどろとして生え茂っていって、そして後々もっと引っこ抜くのに大変な時に、大変になってしまいます。そして、もし殺したのであるならば、ね、厳しい言葉で戒めたのであるならば、その後癒すべき時が来ます。癒すということをせずに、ただ、ね、言葉で戒めてダメだよダメだ、そういうことばっかり言ってると、本当に大変な子供が育ってしまいます。泣くべき時、微笑むべき時、嘆くべき時、ね、踊るべき時、こうした時をですね、しっかりと、それに従って行くのであれば、時を見極めるのであるならば、その人は、ちゃんと、日本語では空気を読む人、読まない人、よく言われるんですけども、空気を読む人は世の中うまく渡っていける、読めない人はうまく渡っていけない、言われておりますけども、いわゆる空気をよく、なすべき時をじっくりと、見定める、それを私たちはするべき、なんですね。もっとも人のなんかことを意識するあまりに真理をねじ曲げてしまっては大変ですけども、とにかく私たちはしっかりとですね、物事を見極めて、なすべき時は何なのか、今は何をなすべき時なのか、それをしっかりとですね、見据える人は、物事を成功します。黙っているのに時があり、 話をするような時は、ね、何節にありますけども、黙るべき時、話すべき時もまたあるんです。礼拝中は口はつぐむべき時ですね。口はつぐんで、そして耳は開くべき時です。そして、ね、御言葉の分かち合いをする時は、それは、ね、口を開くべき時ですね。自分の番に当たったら、ね、これから皆さんは御言葉を発表していただきますけれども、御言葉を聞くべき時は耳をしっかりと開いてですね、そして口は閉じるべき、そして御言葉を発表する時は皆さん口は開くべきであって、ね、そのような時にかなったことを皆さんするべきなんです。この時にかなったことをではなく、時にかなっていないことをすることの達人になったりしてはいけませんよ。その達人、聖書の中では、ね、サウル王が特にそうですね。兵士たちにしっかりと食べさせて、戦いに備えるべき時に兵士たちに断食を敷いて、でそれで、本当は大勝利できるはずなのに大勝利を逃してしまったり、またサウル王はですね、じっと待つべき時なのに待つことができずに自分勝手ない、行動してしまって、でそれで、本当にサムエルと神様を悲しませました。また滅ぼし尽くすべき時なのに滅ぼし尽くさないで、でそれで、もう神様は、私はサウルを王に任じたことを悔いる、そういうふうに言われてしまいました。サウル王は礼拝を捧げてならぬ時に自分勝手な礼拝を捧げました。とにかくなすべき時がある、でもそれをなさぬこと、これは醜いです。またなしてはならぬべき時がある、ね、口を開いてはならぬ時、言ってはならぬ時、それに口を開いてしまう、そのような時はですね、本当にその人のしていることは醜い、こういうのを、ね、間抜けと言うんですけども、ね、間が抜けていること、間というものは大事です、ね、日本の、建物には、ね、何とかの間ありますね。部屋が間、空間、その限られた、ある一定の部分があります。時間にも間があります、ね、漢字で時間と書くと時と間って書きますね。時と時の間、その間になすべき時ものがあるんです。日本の武道、まあ、私は剣道と空手を習ってたんですけども、間合いって大事なんですね、戦うべき時には。でこの間合い、これはですね、自分の好き勝手をしてはならないんですよ。自分のリーチと他人のリーチが違うとき、それに、ね、相手に合わせるべきなんですね。自分の好き勝手な、ね、ことで、してはならないんです。こっちが、ね、剣を持っていて、相手が槍を持っている、でいつも通り剣対剣の戦いで戦おうとすれば、ね、槍の前の方が長いわけですから、不利なんです、負けてしまうんです。ですからそういうときはしっかりと相手のですねことを読んで、そしてそれに従って戦うべきなんですけども、皆さんは自分の間合い、自分の間、自分の時を主張してはならないんです、ね、自分が、何か発表したくて、口で言いたくてうずうずしてる、でもそれは礼拝の時だ、ね、その時は、自分の主張をご了承すると、ね、礼拝するべき時に、他の人たちの礼拝を邪魔するというとんでもない過ちをしでかすわけです。皆さんは相手の間合いを見るべきですけども、その相手とは神様です。主の、ね、時、主の間合い、主が今何を皆さんに求めておられるのかということをまず見極めることが大事なわけです。パウロは、第一次宣教旅行ではアジアでの伝道が大成功した、でパウロはですね2回目も行こうということでアジアに行ったんですけども、ところがアジアでの第2回目の宣教ですね、何の実りも結ばない、行くところ行くところ聖霊によって足止めされて、時にはイエスの御霊が、そこに進むのを、否んだと、さえあります。でそれで、アジア地方を放浪したんですけども、 ある時幻を見るんですね。マケドニアに来てください、マケドニア人がパウロに願っている。でそれでパウロはね、そうか、今回の宣教は、ま、アジアではないマケドニアだ、ね、その主の御心を得て、そして今マケドニア地方に行ったところ、ね、そこでまた新しく教会が立ち、ヨーロッパで最初の教会が立ち、そしてその地方でですね、あのピリピとか、また、そこからさらに下の方のコリントに、さらなる道が開けていたわけです。神様の時、神様の場所、神様の御心、それがある時ある時間に、ね、そこが、御心である時があるんです。その時それを外すべきではないんですね。それを外した歩みをすると、ね、働けど働けど虚しい、何の実りももたらさない、そういうことになってしまうんです。そして物事には時があります。賞味期限があるんですね。子供、子育てしている親は、ね、本当に時というものが、ね、早いなと感じると思うんですけども、本当に愛するべき時がある、ね、癒すべき時がある、そして抱擁するべき時がある、そして抱擁をやめるべき時がある。しっかりとですね、小さい頃、幼い頃に、ね、愛情を注いでいないで、ね、小さいこの幼子に、ね、物事の道理をわきまえない幼子に道理を要求してもそれは無理な話です。そしてまだ未熟な子供に、ね、自由とか権利とかを与えても、それを、ね、正しく行使できない間はしっかりとですね、戒めたりまた制限したり、そういったことが必要な時があるんです。何でもかんでも自由だ、ね、制限するのは良くない、ね、それは確かに、もう独り立ちした大人に対してはそうでしょうけども、しかしまだ物事をわきまえない子供に対してそれを、ね、制限してはならないを適用したら、かえってその子供を滅ぼすことにしてしまいます。ですから物事には定まった時、またなすべきこと、なしてはならぬこと、それがしっかりとあるんです。それを見極めることが大事です。的を射たことをするべきなんですね。的を射た時間に的を射た行動内容をするべきなんですけれども、じゃあ一体何が的を射たことなのか。的外しという言葉はですね、ギリシャ語でハマルティアと言います。それは罪です、ね、ハマルティアを日本語に訳すと罪と言います。的を外すこと、それは罪。じゃあ的を射ること、これが、ね、罪の逆、ね、神様に喜ばれることですね。真に的を射た歩みの、その的を射るガイドラインが御言葉なんですよ。御言葉に聞き従うこと、それを守り行うこと、それが最も的を射た歩みであり、そして、ね、物事を外さないことです。生贄を捧げるべき時、ね、週ごとに7日に一度主日が来ます。礼拝するべき時ですね。礼拝するべき時にね、安息日を覚えてこれを聖とせよ、ね、それを守り行う人は、ね、幸いを得ます。でも安息日を軽んじてその日にね、自分の好きなことをしようとする者は、どんどんどんどん貧しく、また物事がうまくいかなくなってしまいます。的を射た歩み、それをするためにはまず聖書に聞くべきですね。聖書に聞き従うべき。そして本当に聖書の中にはですね、主の御声が語られているときは、ね、しっかりと耳を傾けなさい、そして口はつぐみなさい、言われております。あのベタニアにマリアとマルタがおりましたね。マリアはイエス様が来ているこの時、この瞬間、ね、イエス様の足元に座って耳、聞く耳を立てて、ね、言葉を一切発しない でそれでイエス様のお言葉を聞き入っておりましたが、しかしマルタは、ね、イエス様が来ていて御言葉を語っているという時なのに、そわそわ動き出して、ね、おもてなしのことで心が、ね、潰れて、ね、もし今こうして礼拝している、御言葉が語られている時に、ね、 あのお花の奉仕しなきゃとかそわそわそわそわここら辺行ったり来たりしていたら、礼拝の邪魔をしてるわけですね。マルタはマリアがなんか働くべきことをみんな私に押し付けて怠けていると思っておりましたが、実を言うとマルタの方が永遠の観点から見れば怠け者だったんです。真理を怠けていた。イエス様の御言葉を聞くことを怠けて、ね、おもてなしのために心を煩わされていた。その結果マリアは本当になすべき時に、ね、わずかな時の間にその時の間を掴んで本当になすべきことをなしました。イエス様の十字架の葬りのためにね、香油を塗ったのはただマリア一人だけでした。他の十二弟子、イエス様の御そば近くにずっといながらにして、イエス様が、ね、これからもうすぐ十字架にかかるということを、ね、言葉を何度も聞いてるんですけども、でも思い込みが激しくてですね、これからは俺たちはイエス様と一緒に栄えていくんだ、ね、弟子のヨハネとまたそのゼベダイの子たちはイエス様がこれから十字架にかかろうとしている時に、そのお母さんを連れてきてイエス様に頼み込んですね、イエス様が、ね、あの王になった暁には右に左につかせてくださいと、イエス様が十字架にかかるということをつゆも思わずにそんなことを思っている、自分の思い込み、それが激しかったんですね。マリアのようにイエス様の足元に座り聞くべき時に御言葉をしっかりと聞いていれば的を外さないんです。なすべき時にしっかりとなす恵みに預かることができるんです。でもそれを外してですね、イスカリオテではそのマリアがしたことを、なんでこんなもったいないことをするんだ、これを売ればいくらいくらで売れたのに、ね、貧しい人に施しができたのにと、ね、自分の義を自分の良かれを押し付けますね。でもイエス様が言われるのは、貧しい人はいつでもあなたのそばにいる、ね、いつでもです、いつでも施しの技ができる。でもマリアはこの時今しかできないことをした、尊いことをした。そしてそれは永遠の記念となる。はい、なすべき時になした行い、それは美しいんです。永遠の記念になるんです。そしてそのマリアがなしたこと、それは永遠にですね、その時しかできないこと、それをしたこと、それは永遠の記念となる。今この地上でしかできないことがあります。この地上、ね、天国に、おいてはもはや夜もありません。もはや、ね、イエス様を知らない人は天国におりません。伝道、これは今この地上でしかできないことです。また憐れみの技、施しの技、これはこの地上でしかできないことです。なぜなら天国ではみんなお金持ちだから、ね、施しというものはできないんですね。今この地上でしかできないことがあります。永遠の観点から見れば本当にこの地上においてしか、ね、できないこと、この地上で命がある間にイエス様を信じるべきですね。この地上で生きている間にイエス様を信じていなければ永遠に、ね、滅びが確定してしまうんです。この地上において、ですから伝道の技、奉仕の技、それは、ね、今この時しかできないわけです。そして今何をなすべきなのか、それは聖書を読めば書いてあります。御言葉というガイドラインに従っていけば、ね、決して的を外した歩みはしません。そして今、ね、具体的に何をなすべきなのか、ね、今日、あちらの人を訪問するべきなのか、それとも、こちらに行って、伝道するべきなのか、あるいは休むべき時なのか、そういった日常生活的なことは聖書に書いてありませんけれども、イエス様に祈り求めれば、ね、イエス様がどの道が、最も平安であるのか、それを皆さんの心の内にその感覚でもって教えてくださいます。そしてそれに従って歩むのであるならば、大体的は外しません。この地上における営みには全て賞味期限があります。今これをなすべきですよ、ね、それをなさぬとどんどん物事が悪くなっていきます。 今週は教会に行って礼拝、ね、祈祷会に、ね、一致は行きたい、そういうふうに、ね、言うこと、それは、確かに、あ、それは結構ですねと、まあ、私は答えるんですけども、でもそれを実際に行わないとどうしようもないわけです。ですから皆さん一人一人がなすべきこと、なしてはならぬこと、そしてなすべき時、なしてはならぬ時があります。しっかりと皆さんはこの時を見極める、ね、知恵と啓示の霊が与えられるように祈りましょう。そしてその時期、それ今は何をするべき時期なのか、礼拝するべき時期なのか、交わりをするべき時期なのか、耳を傾けるべき時期なのか、それとも黙るべき時期なのか、あるいは話をするべき時期なのか、それをしっかりと見極めてですね、そして時にかなった歩みをして永遠に残る美しい、ね、あのマリア、実に時にかなったことをしました。あのマリアのように、ね、永遠の記念とされる記念碑をこの定められた時、限られた時期にたくさん立てて、そして天においては多くの冠を勝ち得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。主よ、本当に私たちは時にかなったことをなす美しいものでありますように、時にかなわぬことをしてサウルは本当に醜いことに醜いことを積み重ねていきました。主よ、本当に私たちは今この時御言葉を聞き、礼拝を捧げ、主を第一とする歩みをするものでありますように。主よ、今この時間世の中に出て働くべき時をしっかりと働いている兄弟姉妹たちもおります。どうか彼らがその時しっかりとなすべきことをなし、そしてあなたから養いをいただくべきことを社会においてしっかりと養いを得て、そして多くを勝ち得て勝利していく彼らでありますように。どうか私たちが本当に時を見極めて、何が主の時であるのか、その時何が主の御心であるのかを見極める、その知恵と啓示の霊が与えられて、そして的を射た歩み、それをなす私たちでありますように。的を外し、それは罪です。的を外して罪に罪を重ねることがありませんように。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。